9月15日木曜日中止になりました。木曜日チャンプルの時間でございます。
はい、
はい、やっております。いや晴れましたね。
晴れたね。
本日の、パーソナリティは、はい、とうとう私もトモキと
木曜日の友達深夜と、
はい、劇団風から秋山ひとみです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、はい、15日です。皆さん給料日ですよ。もう半分ですよ。
9月ももう半分だ。
早い
ね。
早いですね。
やばいな。
もうだって 9月が終わったらあと10月11月12月3
ヶ月
ですよ。やばい、結婚してない。
そのワード今出したら違う人の話になるからや
めろ。そうだな。
もういいよ、そのこの後のね番組でね。
まあ
ね、
まあ、まあそうですね、
見せてもらったらいいんじゃないですか。
いろいろ話してもらったらいいんじゃないですか。
あれですよ、またまた不倫ですよ。
あ、ありましたね。
え、歌舞伎役者さん
一応なんか認めてもいないし否定もしていないみたいな会見の仕方でしたけどね、
うん、中村橋之助さんっていうね歌舞伎役者さんが、うん、今日不倫したっつってニュースになってたわけ。
不徳のいたすところでございます、うん、
で、この人今週の月曜日か火曜日の日刊スポーツに一面もらってたわけ、
うん、
特集されてたのよ。
あ、ははは、
あの襲名するっつって中村芝居に。でめっちゃ家族のことも書いてて、めっちゃ家族を
ありがとうみたいな、
三田寛子さん奥さんの三田寛子さんのことも書いてて、それからこの3日後に今日ですよ。
いやでもこれ温めてたんじゃないですか記者も。
え、温めるってある？
え、だから襲名とかでこうちょっと大きく取り上げてからの方が、
だってその日はさ特集されてる時はめっちゃいい顔で爽やかに映ってたの、
う
ん、一面でかくね。
そうだろう。
今日はもうちっちゃくさめっちゃ謝罪なり記者に囲まれてもう申し訳ない顔で映ってんのよ。
いやーそれはそうでしょうけど。
で奥さんにめっちゃ怒られたっつって、
まあ、そり
ゃ
そうだろ
う。怒られないことない
でしょ。怒られない方が怖いでしょ。
誰か怒られなかったよね。
乙武さん、
乙武さんだった
かな。
乙武さん、でも今日ニュース見たら離婚を発表したってやりましたね。
でもこれもう怒られなかったら終わりでしょ。
飽きられてる。
もう どうぞご自由になのかもう終わりですのどっちかでしょ。
熟年離婚のための
不
正、まだ、
うん、あ、まだ証拠だけ取っといて、うん、別れる時にこうスッて、う
ん、まだお金貯めてないから、うん、
あ、将棋で角とか持ってるくせに使わんタイプのやつだな。
最後に一気に
一気にあのなるほどな。不倫ってまただよ。不倫本当に多いですよ今年。
結局でも分かんないですけど、うん、やってる人は今までと変わらないような気はしますよ。だからこの数的なものは、ただそれがフューチャーされて、おあいつもあいつもだみたいな感じで話題がある人を取り上げてるってことでしょ。
あれやんばよ、今年不倫が多いからもう多分、うん、記者さんも不倫を探すために一生懸命してると思うと、
まあ、
だからこんなにいっぱい出てきてるのかなと思うし、うん、もしくは石田純一さんが言った不倫の文化だ、あるでしょ、あれが根付いてきたのか。
あ、まあ、あれでも実際には言ってないっていう。
あ、そうなの。
なんか別の言葉を記者さんがなんかそういう見出しにしたらなんか 俺が言ったみたいにこう一人歩きしてったっていう話。
でもそれに合わせるしかないんだよ本人も。
あ、そうなんだ。
先に言葉とキャラが作られて本人がそれにこう合わせていくしかいったみたいな。
逆にすぎやな。じゃ
あまあねって乗っかるしかもうなくなってるっていう感じになったんじゃないですか、うん。
まあでもまあ悪いことですよ。
悪いことですだからやめましょう、
うん、まずまあでもうちらは不倫にはならないからね。
そうだねまだね、うん、
その前段階をまず、うん、
まず
やってから、
ま、浮気か。
そう、ね、
浮気でもないか、ちょっかい、まあまあまあ、ちょっかいって
本命がいて初めての浮気ですから。
そうだよ、ね、
本命をまず作らないといけないから、
いなきゃもう何もないもんな。
もうただの遊びですよね。
遊びか、
う
ん、
遊び。
今深夜さんの、
大人げないって言われ
る。大人の
遊ばれるとかね。はい、
はい、
ということですよ。やめましょう。
アイコスになりました。
ああ、もう来た。もう俺これ聞きたくなかった。公の公共の場で聞きたくなかったわ。
いや、いろいろね、
うん、
ご縁があって、
うん、
すぐ手に入ったんですよ。
すぐ手に入った。
じゃあなんかアイコスにしようかなっていう人を他にも聞いたことがあって、
う
ん、
お メンバーで、
メンバーというか、まあ、
チェックが厳しいな。
でも沖縄でどうやって買うばっていう話になって、う
ん
う
ん、品薄ですもんね。
で、ネットで注文しないといけんとか、
うん、なんか仲いいみたいよそれ。
しかも一回登録しないといけんとか。
登録、はい、タスポみたいな感じ。
もうネット上で名前と、パスワードとか住所電話番号とか書いて、
そこまで
で自分の免許証の、写真を一回送って申請してみたいな。
は、なんで。
それでアイコスに登録して、でネットで注文するみたいな形らしいんですけども、そのまず登録でつまずく人がいっぱいいる。
ああ、めんどくさいもんな。
しかもこの送って、普通のなんかそういうアカウント作成みたいなので、うんうんうん、名前とアドレスとなんかを送ったらすぐカラメールみたいなの送ったら、うんうん、すぐ返事返ってくるみたいなのがあるじゃないですか、
うんうんうん、
すぐ返ってこなくて、
あ、
その返事まず
それも時間かかるんだ。
登録しましたみたいなの、なんかその免許証貼っつけて画像送るんで、それでちゃんと
見せようとした。はいはいはいはい、はい、そういうこと
か。で時間かかる。それで登録されんやしっていうのでまずつまずく、うんうん、で終わった後いろいろ注文して届くまでにも長いからつまずく。でもういいよってなる人が、かくいう、うちの代表も
え、やってるの？
2,3 ヶ月前ぐらいに僕がなんかの作業事務所でやってる時に、うん、ちょっとつって呼ばれて、うん、は、何俺怒られるんかなと思って代表室に一人呼ばれたんです。
分かる、あの時の気持ち怖いよ。
デジ怖いじゃないですか、
ね、代表に呼ばれ
る。あれ俺なんかしたから
あるんかなって、ね、
思ってる時に代表室にもう本当に何もちょっと、ちょっとお願いがあるんだけどとかで呼ばれるんじゃなくて、トモキ
ー、あ、分かる、
もう指でピピってされて呼ばれて、何って背筋伸びてコンコン失礼しますって入っていったら、ちょっとこっち行ってつって呼ばれて、はいっつって代表のテーブルの横にこうめっちゃ緊張して立ってたら、これどうやって登録するの
って。代表とかああいうの好きですよね、ちょっと流行りのこの電子機器的なね。
え、ミーハーか。
結構ミーハーというか、
ミーハーというか、なんかそういうものはやっぱ持ってて、話題になるじゃないですか、持ってると。まあ、まさに僕も今したけど、あ、遅いけどしたけど、
代表としてに
しましたよっつって、うん、だから代表もやって僕が登録して押したけど、登録されんなっつっていいよっつってありがとうっつって、また3日後ぐらいにまた同じことやってます。まだ届いてないっつって、
うん、
もうそれで今多分アイコス鳴ってないんで諦めたんだと思う、うん、
諦めた
代表も。
つまずいたパターンの人だ。
なんか内地には
こんなのをしてまで、まあ吸わないからやっぱ吸いたいっていうのとかは分からんな、うん、
でもそこまでしてやるっていうので言えば、女性のネイルに関しては思う。
あ、
なんで、
ね、そこまでしてそこおしゃれするっていう、正直あんま男は見てんぜっていうところなんですよ。
俺もこれに対して一言言っていい、はい、ぶっちゃけどんな色にしようが、うん、どんなってようが、うん、綺麗だねとか、うん、素敵な爪だねとか思わない。
これはでも、うん、やる人は別に男のためにやってない、
自分のため、
うん、自分で見た時にテンション上がる、
かわいいっつって、
そう、
まあ、自分手かわいいっつってアホやし
敵に回したぜ。いろんなもん敵に回したぜ。
やってないじゃん。
私やってないです。でもたまに本当に本番が何もない時とかに、家か早く帰れる時とかやりますよ。
どんなのやるの。
でも不器用だから本当になんか、なん
て自分で
フレンチネイルみたいな。
で自分でやる分にはいいじゃないですか、なんか トイレというか、このなんか磨いて、うん、ピカピカにして、その、うん、手元もなんかだらしなくないっていう風にぐらいだったらいいですよ、はい、ネイルの職務、ゴツゴツしたの
ジェルネイルってやつ
つけたのとかはそこまでする理由あるって思うのと一緒。まあ、
ゴツゴツしたのはやっぱ生活にちょっとパソコン打ったりとかね、大変だから、まあ
大変だよね、
そこまではないけど、でもやっぱ持ちが違うし、自分でやるともう本当に3日ぐらいで剥げてくるから、うん、あれがめんどくさいから、考えたら1ヶ月ぐらい持つそういうのやりたいなって思うけど、
俺一番透明のマニキュアがあるさ、
はいはいはい、
光るみたいな、
うん、はい、キラッキラ
の、キラッキラの、はい、俺あれが好き。あれは一番
清純派みたいな、
清純っていうかもう綺麗だな
って、ちゃんとやってるしみたいな、
手元までちゃんと気にしてるんだなっていうのはあれは分かります、
ね、色とかじゃなくて、
ね、そうそう、俺が言ってたのゴツゴツのやつ、
あれでしょ、なんか銀のとかついてて、
まあでもああいうのがあった方が指が長く見えて綺麗に見えるとか、まあ、そういう季節を自分取り入れてるっていうやつのテンションじゃないですか、
うん、だからそれやる必要あるって思うことにも、
髪の毛の色変えるのと一緒でし
髪の毛の色はもう
なんか違うよね。
なんで
違う、
なんで同じさ、
違います、違
う違う、同じさ似合うかどうか分かんない、金髪にやってるのと同じさ。
いや俺のこと言ってるわや俺のこと言ってるわや
だからまあそれはだから、うん、それ必要あるっていう、うん、ただディスってるんじゃなくて、うん、だからすごいなと思って、女性ってそこまでもう自分のテンションを上げるために、うん、なんかゴツゴツのやつをお金払ってあの31時間ぐらい時間かけて、
でもそんなこと言ったらタバコは体に害があるじゃないですか、はい、だし何のあれもないでしょ、だそれこそお金かけてじゃないですか、
もうタバコをなぜ吸い始めたかっていうところまで戻るとい
いよ戻らんくて、
戻ると理由はもう単純なんですよ、あのモテたいからなんですよ、最初の入り、
もう時代が違う
じゃないですか。
いや俺はモテたいじゃなかった、俺はちょっと悪に憧れた、
あちょい悪な自分
の中学の頃にね、かっこつけたいんですよ、うん、アホみたいな、
アホみたいな、
でもそだ漫画とかテレビドラマとかの影響ですよ、
影響ですね、
好きな俳優とか、うん、好きな人の影響でこんな体に害をなすものを吸ってからとか最初言いながら吸い出すのはもうかっこつけたいだけなんですよ、
う
ん、男は。
そうだね、
じゃあもういいさ、もういいさ、タバコ吸ってもモテないって分かったらもういいでしょ、
うん、それでそれがニコチンっていうのに害されてもう抜け出せなくなっちゃってるんです、
うん、でもねこれでもありますよ、うん、ツイキャスありがとうございます、
ありがとうございます、はいはいはい、
あららがマッサイガーさんから来てますよ、うん、女性のネイルを褒めるのは苦手と、うん、逆に喫煙者は、公税納者と
高額納税 者、うん、まあまあタバコ税をね納めていただいてはいますけれども、うん、いや
そうだよ、
タバコ代でとかって言われたらちょっとなんか
でもプラマイゼロだよね、そっちと考えたらネイルが例えば1ヶ月3万ぐらいするとしたらタバコも3万ぐらいだよね、うん、多分あ3万はいかんか、
だ
から
そこいやでも吸う人じゃないですか、まあでもネイルも3万もしないですよ、
1万ぐらい、
1万とかまあものによるし、うん、5000円とかでできるとこもあるし、
そのネイルをなんか例えばね夫婦とかででもまだちょっと若くて、うん、そういうのもやってて、うん、あの家計が厳しいんだけどって言ってる時にネイルバリバリにできてたらそれじゃあ省けばってなるとは思いますよ、
自分がタバコ
やめればって言われたら、うん、じゃあそれやめればって言える、
うん、じゃあせーのでやめようって言ったらやめられるんだね、
やめれるんじゃないですか、平等に平等にやろう
じゃあネイルも
トモキまでやめれないかもしれない、俺ちょっと待って俺はやめれんかもしれない、
いや分かった、私もネイルやめるからタバコやめてよ、じゃあ今日から両方やめるからねって言ったら、うん、ネイルは多分やめれるじゃないですか、
ネイルはやめれますよ、その金額的なので表したら対等にはできないけど、う
ん、あじゃあ金額の分
そっちもうちょいあと2万ぐらいのやつやめたらってなりますけど
そうだよね、そうだよね、そうですよ、
ただそんなタバコだからやいやいって言われるのは俺はいやダメダメだと思う、その喫煙者を端に端に追いやる感じ、
寝るか、
まあまあまあ別に、うちお父さんが喫煙者だったんで、うん、結構ヘビースモーカーだったんでそこまで嫌っていうあれはないですけどね、うん、マナーをちゃんと守ってもらえば、
マナー悪いやつが悪いんですよ、タバコ吸ってる、
う
ん、
あの原付きで運転しながらタバコ吸うのはやめてほしい
それはあのポイ捨てしまったらいけん
すよ、あれやってるなお前ら、うん、お前らやってるな、
いやじゃああのね
目合わせろこら、
歩きタバコが禁止って言われてるとこで、うん、やってる人はダメですよね、あの国際通りそうですけど、ちゃんと指定の喫煙場所で、
うん、国際通りとかたまにいるよね、
そうたまに
いる、沖縄まだちょっと緩いなってありますね、
あれ何例えばさ県外だと、はい、その条例があるさ、
うん、あります、東京都とかはそうです、
ね、あれは本当にね罰則されるの、
一応あの多分一回注意じゃないですかね、前にあの内地帰った時に本当に警察官の方がちゃんと注意してましたよ、歩きタバコダメですよって言って、あの自分で警察官の方が自分で灰皿持っててもうここ捨てなさいって言って、
警察官か、
うん、
あすごい、
なんか逆すごいね、
あもうね、あ分かりましたって言ってもなかったら捨てられないじゃないですか、うん、もう警察官が持っててやってましたよ、
それはすごいですね、うん、沖縄はあの黄色い人たちしかまだいないですからね、
まあ、なんか民間の方みたいな、
あ駐車を止めるのなんかチェックイン
チェックイン
駐車禁止の
歩きタバコしてる人いないかって国際通りを見て回ってるあの黄色い、
駐車禁止のあるじゃないの、
駐車禁あれ違う、
あれは多分タバコの方じゃ
ない、タバコの人たち、
まあまあ多分両方いるかもしれないですけど、うん、
多分その歩きタバコも制定されてから、
まあ、防犯パトロールかもしれないし、
防犯パトロールも兼ねてだと思いますけど、うん、回ってますよ、
そうなんだね、
ひふみさん自分タバコは飲みの席で最後の一本も吸わずにやめたって、
う
ん、あじゃあやめたんだ、
飲みの席で最後の一本も吸わずにやめた、
今からやめるっつって
でもう多分一箱によくあるじゃないですか、この一本吸い終わったらみたいな、
これまで吸い終わったらやめるよっていうのはありますからね、
うんうん、終わるまで前に買っちゃうんでしょ、
だからそれが飲みの席だったらその宣言を忘れてて次の日普通に買っちゃうみたいなのはありますけど、
やめたことはあるんですか2人、 1回でもなんかこの俺禁煙する宣言
ありますあります
ありますよ。
いや1回どころか何回もあるんですよそれは
俺は本当に覚えてます1回だけです。
おお、
ええ、ちょっとかっこいいって思ってしまった。何日続い
たんですか。
4日。短短っ。
4日間続いたよ。4日間でもすごいんですよマジで。
分からん
ね。ね、すごいよね。
僕は最長は1年半でしたね。
おお、もったいない。
1年半やめて。
お前1年半もやめて復活しちゃった。
じゃあ周りにやっぱいるじゃないですか、いっぱい吸ってる人たちが、うん、でやめてる時は何も気にならなかったんですよ、うん、もう本当にある日もういろいろなものが重なりすぎて、うん、いいってなりそうだったんですよ。その時に周りの人がふわーって捨てるところに行ってから一本ちょうだいっつって言って
崩れたんだ。
もう崩れましたね。
はあ、1年半はすごいね。
もったいないっすねその1年
半。もったいないね、うん、俺はそこまで行ったことないからこの感覚あんまり分からんけど、もったいないとは思う。
でもまあ1年半やめてても別にもうその人がその後別に吸おうが吸わないがはもうもったいないかどうかはもうその人次第ですからね。
まあね、
この個人的にやめるっつって我慢してやめてたらいいけど、あの禁煙外来みたいなとこまで行ってやめて半年ぐらい経ってまた吸い出してる人見たらおいってはなりますけど、
もうね、
おいシーンって言いますけど
言っちゃった言っちゃった。
本当にこの話のね、
あなたの上司もじゃない、
根源を言うとね、その俺はアイコスもはっきり言っても俺からしたら 禁煙を目指してる人にしか感じないわけ。
あーはーはー、
いや俺としてはその仲間がいなくなるのが嫌なの、吸ってる人がだって絶対そうなるとさ、もうもっと吸ってる人はいやお前の匂いつくわってところに今度走ってくると思うわけ。
そうですね、
アイコス吸ってるけど、
アイコスはまた匂いつかんけどいいけど、いやお前またそこみたいな。そ
う、喫煙者と非喫煙者のちょうど間ぐらい
に間になっちゃってるから、なんか
ちょい非喫煙者寄りに行くかもしれない。
そう
匂いがなーとか言って、うん、
これになるとまた厄介だよな。
そうはならないですとは思いますけどね。
どうなんかね、はい、
ただアイコスの人たちだけで集まってなーって、そんな裏でそんな話はするかもしれない。
嫌だよ、これ絶対嫌だな。
一時期あれ流行りましたよね、電子タバコ。
電子タバコ、それも持ってますよね。
もうなんだばお前
どんだけやめようとしてばお前
いや、じゃあやめようとして
もアイコスは。でも本当に言って、そうやってもしなんかそういう決断した時は俺にも伝えてよ、ちゃんと
ちゃんとちゃんと
本当にね、なんか寂しいんだよ。
だからもう今日以降から、うん、火持ってるって僕に聞いても持ってないんで。
あ、そうなんですよね、はい、
気をつけてください、はい、皆さん。
もうまあ、いつかだからもしかしたらライター自体もう売らなくなるかもしれないじゃないですか、
うん、そうですよ、
そうだね、
アイコスはタバコ税かかるの。
いや、もうこれは普通に460円
かかるの。あ、じゃあかかるんだ。
カートリッジっていうんですか。
あ、アニゾーさんから、うん、トモキ喫煙者だっけ、イメージないなと、うん、結構ずっと結構吸ってるけど ね
結構吸ってますよ。
今回、すみません、先週末、劇団一蔵の本公演が終わりまして、うん、ご来場いただいた皆様、
ありがとうございました。
小屋入りから結構がっつり入ってて、
はい、
なんか今回、めっちゃ時間余るなと思って、まあ、公演の時間自体が短いんでもあるんですけど、まあ
ね、50分ぐらいですか、
うん、50分ぐらいで、なんかサクサク進むなってよく考えたら、タバコ吸う大人が一切いなくて。まあ、今回演出が H2O のメンバーだったんで、近所は人だから、まあもちろん高校生は吸わないじゃないですか、うん、でまあ大人もそんなに今回スタッフでがっつり入ってるのが私と渡嘉敷直隆と新人の、あと東間翔子と、あと与那嶺新と、あと小屋瑞希かが本番当日がっつり入ってたのが、誰もタバコ吸わないから、なんか休憩しててもなんか5分10分したら、なんかはいじゃあやろうとか、休憩どうする、入れるみたいな感じになっててから、なんでこんなサクサク進むんだろうと思って。あれ何、なんかちょっとあれおい何その、
なんかこの話をされるとさ、日付変更するとき時間かかると思うよ。
デジかかるよ、ほんと時間かかるよ。
特にアイコスが多くなればなるほど、ごめんちょっと6分充電してるから10分しないとか言われる可能性もありますからね
アイコス待ちとか嫌なんだけど、
アイコス待ちとかあるかもしれませんよね本当に。演出もかもアイコス増えてくるかもしれない
だからな、このタバコ待ちって結構時間かかるんだよなんかしかもタバコこれ吸い終わったらだから時間見ないじゃないですか、みんな、うん、1本吸ってくるとかだから何分休憩がないんですよね。
でも大体3分とかぐらいで吸い終えるから5分だけみたいなことはあります
よね、うんうん、でそこにみんな集まってなんかの仲間意識が働いてからデージ喋ってるっていうねすいません時間なんですけどってしょっちゅう言いに行く、呼びに行くけど
気
をつけます
本気の、
この何ていうんですか、職場とかでもよく言うんですけど、タバコ吸ってる人だけタバコ休憩やるよねみたいな人
いますね、
絶対いるんですよ、うん、それがあっての また仕事に集中できるんだよっていうのも知ってほしいです。
知ってほしい。逆に言うと、あの男性のトイレショーの方ね、はい、めっちゃ早いっていう人いるさ、
はい、
それはこっちでカバーしてるよってことさ、
もう
そっちで長い分ショーが早いからいいじゃんみたいな。
タバコ吸わない男性もいるじゃないですか。
ああ
いや、タバコ吸わない男性もいますけど、うん、その人はだからタバコ休憩がないっていう、その時間で例えば50分で、うん、あの仕事を終わらせるんですよ、うん、タバコ休憩5分あるじゃあ45分仕事をやる人、その45分にもうバーってその後のことを詰め込んで全部やるんですよ
いや、
だから差別だよねみたいな感じで言わないでくださいお願いします喫煙者を代表しています。はい、ということで
力説してもらってもあんまハマってないからね、
はい、それはだから喫煙者の人にはまらないんですよ。
喫煙者にはまらない、
は
い
は
い
は
い、
今喫煙者はうわーってみんな今もう花火上がってますよ
立ち上がる群衆だ俺たちは。
消してこよ花火。
はい、オープニングトーク俺らそんなねえよなみたいな始まった時言ってたけどガッツリ20分話したということで一旦 CM 行きまして、はい、今日ゲストの方がいらっしゃってるということで、うん、CM の後に、はい、お呼びしたいと思います、はい、メールもたくさんお待ちしております。メールアドレスが origin@fmnaha.jp 全て小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプルと書いてメールまだまだお待ちしております。それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
ついに来たー、9月16日ビッグワン西原店オープン。ビッグワンらしい品揃えに面白さ、そして魅力の安さ。9月16日金曜日、西原ハートライフ病院向かいにオープン。ビッグワン西原店、ご期待ください。
はい、9月15日木曜日17時22分になりました。木曜リジンチャンプルのお時間でございます。今日は給料日ですよ、
はい、
皆さん、
はい、
はい、ということで、本日の木曜リジンチャンプルにはゲストの方が来ていただいておりますのでお呼びしたいと思います。
誰だろう、女性かな、
女性かな、
誰だろう、
誰だろうな。
はい、こんにちは
隣にいるでしょ。
はい、演劇ユニット B スタジオで脚本家やってます山田京楽です。
こんにちは。
はい、どうも。ごめんね、ごめんね。
おなじみですよ。
おなじみです。
なんか喜びもないような感じ。
いやいやいやいや、何をおっしゃいますか。
すいません、
みんなの京楽さんでしょ。
いや、あのね、うん、今回、うん、違う方が来る予定だったんだけれども、なぜか一回りして、まあ、僕が来ることになって、みんな忙しいみたい。
ああ、は
い、
そうなんだ。
で、京楽さんも忙しいでしょ。
いや、この時間帯暇なんですよ。
そうなんです
めっちゃ暇なんですよ。なので僕が来ました、すいませんでした。
ありがとうございます。お久しぶりです。
どうも。
さあ、もう山田京楽といえば、
はい、
うちらはもう日付健康線でね、
はい、
毎年お世話になっております
。あ、もうこちらこそお世話になっております、うん、
去年の1位作家ですからね。
1位作家、
ありがとうございます、
は
い、
プラス、ユニットの、ヒートとかあとは高校生チームが、はい、お世話になっておりますね、は
い、
あ、
そうですね、
脚本家様です。
オリジンさんにはだいぶお世話になっております。
はい、
ありがとうございます。
もうオリジン様様ですね。
ありがとうございます。
はい、で今日はなんで僕は来たんですか。
なんで来たの。
なんですか。
どうした。
木曜リジアワーの告知の CM の音源がない。
どういうこと。
今ミキサーの裏の仕事の方の話はいいんですよ。
あのヒート、はい、俺ないがしろなの。
ごめんね、2人が意外に盛り上がってくれたからいいかなと思って、うん、はい、来週末にですね、自分の企画公演第2弾ということで、うん、チルチルミチルがありまして、うん、まあ、それの脚本演出を脚本演出を京楽さんにお願いを しまして、はい、まあ、それで今日来ていただきました。
チルチルミチルの、
はい、チルチルミチルの脚本演出をやっております山田京楽です。
京楽さん久しぶりですね。
はい、そうですね、ごめんなさい、稽古になかなか参加できなくて。
そうなんですか。
はい、その
間に金曜日ぶりだったりする。
あ、そうなんだ。その間にメガネ買ったのって分かります。
分かります、分かる。だから
雰囲気が違うから。そうそうそう。どうした。
仕事中にですね、メガネが割れました。 あの7万円するメガネが割れてしまって、
ちょっと待って、あれ7万円したの、
はい、15年間ちょっとでも使ってたんで、
あ、元は取れましたね。
そうもう全然元は取れてたんだけれども、ガラス製ですごく上等だったんだけれども、
昔のですねガラスって、は
い、もうそれが風に煽られて落ちて割れて、あ、はい、あの5000円で買いました。
5000円
です。でも
上等だね。
今だからメガネって価格破壊してるのか、
でもだから、うん、一応フレームが5000円なんか7000いくらとか1万とかのいろいろあって、うん、まあ、うん、そのフレームプラスいくらで、まあ、例えば薄くするとか、
レンズのオプションでね、
うん、それであのメガネを買いました。それぶりぐらいですね、
うん、だから今日雰囲気違うなと思って、
ね、なんかだから今日ラジオに出るから雰囲気変えちゃう。
いや、そんなことはないですよ。
あ、もうずっとこれなんですね。
そうなんですよ。で、あの舞台の話しましょうか。ごめんなさい、
ね、自分でメガネの話振ったんだ。
ごめんなさいね、
舞台の話はちょっといいんじゃないですか。
いやいやいやいや、なんで来たの。
あの一応あのヒント、うん、あの僕最初にヒント聞きますけど、はい、あの伝えたいことがあんまりないので、ヒントが
あんま私も別に
ないの。これあの秋山ひとみ企画公演なんで。
どこだよ。
なんか聞きたいことあります。
いや、ないよ。
じゃあいいや。
いやいやいやいやいやいや、
まあでもタイトルからしたらさ、俺言われたよ、はい、いろんな人に、はい、え、チリチルミチルってあの童話なんか、そうそうそう、なんかありますよね、
青い鳥の主人公の、名前を、ちょっとも
じってヘンゼルとグレーテル、あ、じゃあヘンゼルとグレーテルがお菓子の家だ。
いや、違うあ
のチリチルミチル、チルチルミチル、
だからそれですかって言われて、違うと思いますよ、
感じですね。
ね、最初はやっぱりそれスタートかなっていう、そのいわゆるチルチルミチルって、これあのラジオで聞いてるとちょっと分かんないかもしれないんですけど、漢字でチル、あの散っていくのチル、チルで、
うん、桜が散るのチルですね、
はい、でミチル、満ちていくのミチルで、チルチルミチルっていうタイトルなんですよ、うん、であの童話のチルチルミチルっていうのは、うん、あの幸せを探しに行って、うん、青い鳥を探しに行って幸せの象徴である、うん、で見つけきれなくてお家に戻ってきたら、うん、あのそのお家にいたという、幸せ、あの青い鳥が、
誰が
知らんおさんが、おい、怖いじゃないですか。はい、
で、なるほどね、で、あの要はあの幸せっていうのは、あの気づかないうちに近くにあったんだねっていうような、童話だったような記憶があります。で、スタートはそれで、うん、まあ、このチルチルミチルっていうタイトルが最初に思い浮かんだときは、うん、まあ、チルっていうのはいわゆる消えていく、儚い、うん、で生きてたらほら、なんか別れってあるじゃないですか。
あれ、いっぱい別れたもん。
あります、あります。
お前は恋愛だろ。お前ちょ
っと。あの僕真面目に語 ってますけど大丈夫ですか。笑いとか必要ですか。
笑いは勝手にシヤさんが挟んで、
シヤさんが
天然で挟んで
くれます。
大丈夫です。
で、まあチルっていうイメージがすごくなんか儚いというか悲しいというか、そういったもので、あ、まあ避けたいと思うじゃないですか。ただその行った後にそれがきっかけで満ちていくものって絶対あるなっていう、まあ、言葉遊びからちょっと考えたんですけれども、そういったテーマで、あのこのタイトルちょっと思いついて、
ロマンティック狂楽ですね。
ありがとうございます。で、まあ、タイトル最初に思いついて、あのこれをあの題材にして、あの、まあ、その前にあのヒートから、こういったことがやりたいっていう、その伝えられなかったことを、伝えようと、あのもう二度と会えない人に、というようなことをやりたいということを言ってたので、
ロマンティック秋山、
はい、
ロマンティック秋山があ
れ帰ってきた、
いつ何かあったのか。
いやこれあの絵本の話とかしても大丈夫ですか。
大丈夫です、はい。
なんだっけ、風の電話っていうあの絵本わかります。
実際にあるんですか。
あります、あります。
風の電話、
あの東日本大震災の後に、はい、あのその絵本が出て、まあ、あの山の上に電話線がつながってない電話台があって、まあ、そこにこういろんな人がやってくると、うん、でそこでこの、まあ、亡くなった方に対する思いをこう、まあ、伝えるっていう、まあ、電話台がありますよとかっていうのがあって、うん、まあ、もともとこの話自体の構想はあったらしいんですけど、作者の方に曰く、うん、あるけど、まあ、東日本大震災が起こって、まあ、多くの方が亡くなって、うん、で、まあ、じゃあそれの、まあ、勇気づけじゃないですけど、でその絵本発刊されたっていう話聞いて、あの、まあ、こういう題材というか、まあ、テーマ的にやりたいって言って、京楽さんにその絵本渡して、 ていう形で今回こういう、まあ、まあ完全に一緒じゃないですけど電話ボックスも出てこないですし、はい、出てこないんですけど、
その、話をちょっとまあ下地ということでもなく、
まあ、参考にしていただいて、
今回この物語を作ってみました。ちょっとあらすじ読みましょうね。
はい、
その山に行けばもう一度会いたいと願う存在に出会える。人々の間で流布する嘘かもことかわからないそんな噂話、うん、ある日少年と女性がそれぞれ山を訪れる、うん、噂話を聞きつけたのかはたまた別の目的があるのか彼と彼女はそこで何に出会うのかというのが あらすじで、まあ、この山に行けばもう一度会いたいと、願う存在に出会えるっていう噂があって、それを聞きつけた、女性と少年がその山にやってきて、
チルとチルが
チルとチルがすげえ変な名前ですね。
どっちがどっちよみたいなんでしょう。
一番手前の言葉を持ってきました、はい、一番手前のやつ。
でこの、そのさっき言ったあの風の電話を、題材にして作った物語で、結構ちょっと重たいんですよ。
あ、そうなの、
ね、重たいですね。
重たい、あの、ヒートが、結構あの入り込むのに躊躇するぐらい、入り込んだらちょっと戻ってこれないのか辛いのか分かんないんですけれども、い
や単純にまだセリフが怪しいだけです。
あ、そうなんですか。
そうなんだ。コメディーではないんだ。
コメディーで
一応コメディーではあるんですけど、やっぱテーマがテーマなんで、ちょっとなんだかんだで重たい話にはなりますな、なりますな。前回の私と私をつなぐ月も、まあ、京楽さんに書いていただいて、これも自分で、あのこういうテーマでやりたいって言った時は、まあ、言ったらお母さんと娘の話だったりとかする話だったんで、まあなんとなくハッピーエンドはハッピーエンドじゃないですか、本当に。けどやっぱこういうテーマってどうしてもなんか 100% ハッピーエンドにはなりきれないというか、
まあ見た人によっては思うとこあったりとかしてねっていうのがあるから
からね。でまあ今回ミュージカルで、
はい
はい、
そうなんですよ。今回ミュージカルなんですよ。
あ、これミュージカルなの？
はい、
全然分かって、今いろんな情報が入ってきて、
今知ったの？
いや、
デイジ稽古場で歌ってるや
つ。歌ってるのをニヤニヤしながら見たりとかしてましたけど、
お笑いの事務所からね、いつも覗かれるんだよね。
え、この内容でミュージカル？
そうなんですよ。
で重たいっていうけど、一応コメディっていうので、今全然僕頭の中では何も想像できてないんですけど、どうなるんだろうっていう。
ミュージカルは。これはあの、まあ、最初に、まあ、ヒートがそういうことをやりたいと、ということで、あのミュージカルの脚本を全く書いたことがなくて、一応あの普通に脚本を書いて、今回あの作曲をしてもらってる、西平志郎さん、もうあの、ミュージカルの沖縄の第一人者みたいな方ですよね。この方にこの辺にあの歌が入るねっていうことを選んでもらって、そこのセリフを僕が歌詞にしたんですよ。
そうだから作詞も山田京楽氏が、
はい、なんですけど、作詞作曲西田志郎となってるんですよ。
だってチラシ作る台本作る前はそういう話だったんだもん。
じゃあこれちょっと今さ、もっとイメージが分かんから、
はい、
はい、ヒート
やらない、
歌ってもらって
やらない、
一曲だけですよ、
やらない、
一番だけ
やらない、一番とかない、
ない、ね、
ない、一番とかない、
なんかあのこの歌詞を書いたこともないので、うん、あのどうやって書こうかと思って、うん、とりあえずあの五七調、
まあ、
はい、五七五調で書いてもら書いて渡したんですよ。まあ、こんな風にあの書いてみました、いじるのは勝手ですっていう風に渡したんですけど、そのまんま曲を作りました、曲をつけました、この西田さん、
ね、そのまんまですね、
すごいですね、
うん、
ちょっと見てみたいな、
そこも多分見ないと分からない、
ね、分かんないですね。ただ歌はめっちゃかっこいいですよ。はい、であの当初は、うん、あの秋山ひとみさん歌わないって言ってたんですよ、うん、ただあのこれ秋山ひとみ公演なんですよ、うん、で秋山ひとみさんがミュージカルをやりたいって
言って、じゃあ待って待って待って、はい、違う、ミュージカルやりたいって言ってない。
あ、言ってないの。あれ、
あの、まあ、今回、まあ、さ、いろいろあってから、うん、あ、なんでニヤニヤしてるか教えてもらっていい？
はい、アンサーちょうだい。
あの、まあ、最初、うん、まあ、去年の終わった月メンバーでやろうっていう話もあり、
はい、
で、まあ、パホで一緒に、まあ、昔ミュージカル2年前ぐらいにやらせてもらった西平志郎くんと、あと古毛麻里子さんと、あと加藤沙耶香さんともやりたいねって話をしてて、まあ、日程的にじゃあ一緒にやろうって話になったんですけど、うん、あんまりこうミュージカルミュージカルしてるミュージカル、なんていうの、お芝居じゃなくて、うん、まあ、芝居メインだけど、うん、まあ、本当に 2,3 曲歌うっていうのと、でマリコさんからもあの生演奏で お芝居ってやってみたいっていう話ももらったから、うん、あじゃあそれで BGM とかを生演奏でやろうみたいな話になってたんだけど、気がついたら8曲ぐらいあって、
ミュージカル、
うんうん、そのうちの4曲ぐらい歌うっていう話になってて、うん、
ヒートのソロが、
ソロが2曲あります、うん、であれって言ったらみんなに、いやだって出演者4人しかいないのに歌わないってあるかよって言われて、はい、
今がちょっと俺ミュージカルっていうオファーを受けた、
まあ結局はそうなったっていう、なるほど、ね、お話で、
あ前段階ではそうじゃなかったと、
そうあ
これどうにか音源取っとけない、
なんでよ、あとニヤニヤ、あが好きだろ
これ、ね、木曜おりちゃんで、
しげさん音源あるんですよ、
オープニングとかに
したよ、あれはまだ長さんで、あれはまだ長さんで、
2頭の歌でオープニングショーの俺らのラジオ
木曜チャンプルは、
木曜チャンプル
そうだね、ちょっとヒートの曲がちょっと暗いんだよね
暗い、基本的に暗い
あそう、我が町の小劇場でした、
う
ん、
はい、そうですね、
我が町の小劇場でね、
はい、9月の25日に、日曜日と9月26日月曜日ですね、
はい、間違えないでくださいこれ、
はい、日曜日が2時と7時、月曜日が8時開演となっております、はい、それぞれ30分前会場で、一般2000円、うん、小中高生が1000円になって、当日500円増しとなっておりますので、はいはい、ご都合つく方はぜひお越しください、
はい、
はい、ということで、
いやもう本当楽しみですね、う
ん、まあ、まだ京楽さんいてもらってから、
はい、
うん、メール
ぜひ
メール読んでいきましょうか、
はい、はい、じゃメール誰ですか、
はい、
秋山さんです
ね、ツイキャスで来てますよ、アニゾウさんから、はい、あ京楽さん、
はい、どうも京楽です、
ターチュアットマーク下顎骨折さん、
おすごい、
素晴らしい言葉、
何に対して、
何に対してなんでしょうね、
まああの
幸せ
チルチルとかみちるっていうところでですね、あの子だね、
はい、10分前ぐらいの
子いいよ時間ははい、じゃあメールの方紹介していきたいと思います、はい、ともきさんと秋山さんと今日もゲスト頭、はい、さいタラちゃん、
はい、さいさい、
ともきさん9月1日ベンビー会お疲れ様です、
お疲れ様でした、
ココリチさんネタ面白かったです
ありがとうございます、
ヒープーさん入籍おめでとうございます、またね、ジュン選手も結婚したね、川光安里さんも結婚したね、次は誰かな、なってる、
次はね
次は誰かな、アーリーかしら、オリジン代表、楽しみだね、PS 秋山さん18日うないチャンプル公開収録の司会進行頑張ってくださいねということで、はい、ありがとうございます、
ちょっといいです、うん、川光何さん、
川光安里さ ん、
モデルの、
川光
安里さん、
愛ちゃんかと思ったでしょ、
本当京楽さんめっちゃ目合
わせ
て、
だから
俺もそう思って、
なんか顔のショック度が違うなと思って
びっくりした、
いやでも川光安里さんもショックでしたよ、
口パクでしたさが、そうなの、
川光安里さん、カムさん、アンリさん、はいはい、
ラジオキナーでお話しされてる、
あーなるほどな、あ
めっちゃショックだったな、僕ずっと好きで、
アンリさん
中高校ぐらいから知ってて、あのモデルされてるのを見てて、この人めっちゃ綺麗だなって思ってたんです、
番組もなんか卒業されるのかな、
お休み
なんかね、お休みになるのかな、
卒業はスプラッシュ、はい、あのラジオ番組、
はい、いやでも本当にまだ去年もねオリジンあの結婚ラッシュでしたけど、うん、今年もねずっとまだ継続されて、まあ、しかもね
ヒープーがでかいですからね、
そうなんだよ、
ちまたではねヒープーが結婚したがまだ大丈夫よって言ってる人がいっぱいいたらしくてね、
もう逃げ道
はないよなくなったってなった人が増えたっていうのがありましたし
さあ次は誰かなということで、
ジュン選手もね実はしたっていう、
したってね、
まあ、ライブで発表した
のかな、はい、先週あの11日日曜日に、うん、今週の頭か、うん、にあの単独ライブが、うん、ジュン選手のがあったんですけど、そここのエンディングであの結婚しました、ってなって嫁いるんですよって呼んで、まあ可愛らしい子で、
あ、嫁さんも、
はい、あ嫁さんもあれなんだ、奥さんも舞台に上がられたんですね、
いやあの純選手が降りて、うん、
あ
ここの舞台のとこ行ってでスポット当ててみたいな、でちゃんとあの皆さんにお辞儀して
うちのがお世話になっております、はい、
行儀のいい感じの
深夜さんがいつそういうのできるのか
俺がいるときは日付変更線 のカーテンコールぐらいでいいやろうね、
あー
多分その時は嫁は来ないって言うかもしれない
言うかもね、
懐中電灯用意しといてこうピンスポをね当てたいね、
ピンスポを作らないといけないですね、
結婚はい
暗くなる
とりあえずこの3名のうち誰が先かっていうのをね、
誰が先かな、
誰だと思います京楽さん的に、
いやー、ともき行きそうな気もするんだけどな、
マジですか、
一番年下が一番、
ね、なんで年下なの、
分かんないけど この3人の中ではね、
あ、まあ、じゃ あ、うん、あのまあ、どう誰が一番っていうのは多分悩むと思うけど、うん、誰が一番最後だと思います、
あ、まあ頭じゃない
まあね メージね。
いや若いうちって結婚ってすぐなんか勢いでいっちゃいそうな気もするんですよ、
う
ん、
あのここまで38まで独身になっちゃうとやっぱ難しい、はい、もうなかなか
去年と今年変わらないじゃんみたいな、
うん、変わらない、
うん、あ1年焦ったぐらいじゃん、うんうん、ああなるほどね、
う
ん、
だから30手前でああやばいやばいやばいっていうなって、ね、それ越したらもう
当期今27
です。
あそうだね、うん、3年で30なる前って焦ったら、う
ん、やばい。だってこのラジオがさ、はい、始まった時から俺もすでに一人見だからもう3年ぐらい、ね、
これ何年目ですか。
3年今3年目ですね。
あ3年か、
あ3年目なんだ、
ま、4年目かな。
4年目ぐらい、
4年目ですね。丸3年は経ってるはず。7月1日からスタートして、
あなるほどなるほどとしか言えない。
一緒に感慨深くなってる。はい、一回 CM 挟んでから、
はい
はい、あのまたメールの方紹介していきたいと思います。はい、
はい、メールまだまだお待ちしておりますのでね、うん、ぜひぜひ京楽祭の質問とかでもいいので、はい、まあ、ツイキャスの方でもコメントいただけたらなと思いますのでよろしくお願いします。
はい、
はい、それでは一旦 CM です。
ついに来たー、9月16日ビッグワン西原店オープン。ビッグワンらしい品揃えに面白さ、そして魅力の安さ。9月16日金曜日、西原ハートライフ病院向かいにオープン。ビッグワン西原店、ご期待ください。
大変なことが起こりました。
何なんすかもう。
これは大変なことですよ。
もう怖いんすよこの入り。
大変ですよ江森さん。
何なんですか。
毎週金曜日夜6時からリップサービスのオリジンガーポッドキャストでも配信中。
番宣やないか。
はい、9月15日木曜日17時41分になりました。木曜リジンチャンプルでございます。
はい、どうも。メール紹介していきたいと思います。あとゲストで山田京楽さん来ております。
はい、どうも。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ではメールの方紹介していきます。はい、さいつともです。
はい、
ヒープーの結婚が飛び交った1週間でしたね。
そうですね、
今日のフェイスブックに猫がおとなしく爪を研いでもらった動画がありましたね。あのあれですね、爪研ぎをこう、あのヤスリをかけられてる猫の動画。興味な、
ね。
先週テレビで猫をおとなしくする方法が紹介されてましたが、ひとみ見たね。見てなかったら教えようね。うん、猫を持ち上げるとき首をつまんで持つさ、うん、そこに大きい洗濯バサミ2個を挟むとおとなしくなるって。それは親猫が子猫を運ぶときにそこを加えて持ち上げることから安心感があるってよ。知ってたかな。やってみて。
それなの。首根っこ捕まえるんですね。
うん、18日の公開収録天気どうかな。その時は公開収録に行って、うん、その後に高校の同窓会があるからね。ひとみ日曜日の女子怖い楽しみやすさということでありがとうございました。じゃあ18日ね、台風が心配なんですけれども、うん、じゃあ多分前日とかもしかしたら最悪当日判断みたいな形に、
まあ、
うん、あの情報流してきますので、
あのホームページ、まあ、ブログの方とかでの発表もあると思いますので、
うん、はい、
ぜひぜひそちらのチェックよろしくお
願いします
。うちの猫でも別に爪研ぎの時暴れないんだよな。いい子ちゃんしてて。
あれって自分研いであげるんですか。
うちは切る、あの爪切りで伸びたら切って、で放置するとこの爪研ぎのところがあるから、そこでバリバリバリバリバリって研いでる。
これさ、爪、猫の爪切るの怖くない。あれ爪もなんか神経が入ってんだろう、ね、
あでも透明で見えますよ。血管が見えるんで、そこまでいかないように切ります。
超怖い。
でうちのはあのおとなしいんですけど、実家で前飼ってた猫はもう本当に暴れるから、もう3人がかり、もうなんてボソッと変なこと言うない
3人がかりだよ。
もう前足と後ろ足押さえてで爪切る人みたいな。まあ、本当は病院とかで切ってもらった方がね安全なんでしょうけど、
うん、
なかなか病院連れてかないのにどうでもいいなお前ら。
俺なんかのリアクション
やな。いや犬派だから俺。
わかりや、犬の方が爪研げなくないですか。
うん、だから切っちゃう。
うーん、
ごめんね、ごめんね、こんな空気して。
いや犬はなんとなく切るのわかんない。猫はあの自分であのバリバリ研いでるイメージだから切ってあげるんだと思って。
あでも多分そういうちゃんと硬いやつだったらいいけど、段ボールとかだとそこまで研げないから。
なんか研ぎ用の木みたいなの売ってますよね。
あるあるある。
だああいうイメージがあったんで、あ猫も切るんだと。
めっちゃ痛いよ本当に伸びると。
みんなさお互い相手ができたら切ってもらおうよ。
やだ。それちょ
っと犬猫の感じになりたい。
それちょっと発表してみよう。
あどうどう感じ。俺でもあの
切ってもらったことあるの？
いや委ねられない。
ああ。
俺あのちょっとずれるんだけど、うん、耳かきもダメ。
ああでもいますよね。
やられるのか。
うん。
あの膝枕でこ
う。そうそう。あれなんか例えば彼女で来て耳かきしようって言っても俺嫌だっていう。怖い、う
ん
う
ん、一個の男のでも夢ではあるんじゃないですか。まあ、
いや
そういう
怖くな い,
いや怖い。
俺ねあのちっちゃい頃母親にされた時に奥までズボッとやられて嫌でしょ嫌でしょ嫌でしょ、
う
ん、
もうそれトラウマだわね。
そうだからダメなの。
それは怖いですね。
嫌でしょ。ごめんねこんな話して。
いいんだけど、はい、
単純に彼女にあの耳垢を見られたくないっていうのもあるから嫌。
あプライド。
ああお前何ちょっとかっこいいやしそれ。
いやいや嫌じゃないですか。
いや別にだよ。
ともき S だな
じゃあ俺本当に言うけどあのデージ若い頃にやってもらったことあるの、
うん、
お俺は全然もう気持ちよかったけどな。
あれ人にやってもらうのと自分でやってもらうの違うんすかね。なんかまあちっちゃい頃母親とかがやってくれるじゃないですか、う
ん、安心感があるんだけどね。
でも
人なんかさ違うこんなの撮れたよってこの2人のイチャイチャ感が素晴らしい。
いやそれはいいかもね。
こんなの撮れたよ汚いって言うのは嫌じゃない。
いや汚いと思わないよ。
人のやるのも怖いです
よ、ね、
そう思わないよ。
好きな人は汚くないです。
思わないよ。
人のやるのも怖いけどな、
うん、俺も人のやるのは怖い、
うん、怖いね。
だからズボッといっちゃうんでしょうね、
う
ん、
もう
分からない、ね、分からない
思い出すよ
まあじゃあ深夜さんはやってもらったらちゃんと報告するってことですよね。
はい報告します。俺だけ
はい、はい、もう一つ目でいきたいと思います、うん、劇団オゼの頭とチルミル驚き桃の木トモキそしてラジオの前のぐすよ中華ナビラ俳優は加藤剛、うん、キューティーハニーは長井剛、うん、お嫁サンバはひろみ剛、うん、でおなじみの芝居太郎博士やいびん、
はい、あり
がとうございます。
なんでもヒープに続き純選手まで入籍したとかしないとか
したんですよ、
う
ん、
次はみなきとともき
ともき、
あやっぱともきなんだね。まあ頭は当分ないからヒートかリエだねかっこ悪い。なんでここでリエさんいけられて
なんで俺ないと思ったの。
そうリエさん出てくるのに高子さん出てくる
のに。そうだよな高子ちゃんが出てこない。
この三巨頭すごいな
オリジナルね。あオゼだ。
オゼの
劇団オゼの三巨頭、安定の三名だよね。
そうね
頭リエさん
絶対出ないっていう、うん、しかも一番フル株っていうね。
そう
綺麗にこの3人残した間がスポーンって抜けて、もう今だから高子さんの次役者として活動してるの私ですかね、キャリアで言ったら。
本当に何名かいるんだけど、みんなのことぶきでお休みとか。
そうだね。
デージ怖い。はい、先日氷島に行って頭になり変わって、うん、あの鐘を鳴らしてきたよ、かっこ笑い、う
ん、あら。
それでは元気春樹ともき。
ともき。
はい、ありがとうございました。そうね、三巨頭がね、うん、まあまあまあまあまだ事務所的には代表がいらっしゃるのでね、うん、
まあ
代表
一番のトップがね、
ヒエラルキー
がね、ヒエラルキーがねまだ
そこに逃げ込む人たちがねまだいらっしゃいますから
次はそこに乗り換えますからね。ヒープ行ってもそっちの社長が代表がまだなんでしょ、うんうんね、じゃあ大丈夫やつって
遠い目するのやめてもらっていいですか深夜さん。
でも本当にさ例えばだよもうね、あの代表が一人のまま、うん、俺とタカちゃんとリエさんが結婚したとしたら、うん、もうこの年の人って他いないよね。
お笑いで一番上は、まあ、ケイジャーさんか。
ケイジャーさん、ワニ先生が再婚するかなっていう感じありますけどね。
それもないだろう。だね、まあ、あとは笑いだとベンビーさんがもうご結婚されてますから、うん、で下もね、うん、どんどんリップシンとか、まあ、ノーブレか。
そうですね、年齢的に言ったら多分今一番年が下な既婚者は深夜さんじゃない。あシンか、
シンだね、
シン僕と同い年なんで、
うん、かな。
でもこのままだと老後一緒に過ごすもうグループになっちゃってるからな。
リエさんと高子さんと老後一緒に過ごすの。
あの代表も一
緒に。代表も一緒に。
赤瓦の昔ながらの
楽しそうやし。毎日飲み会でしょ。
なんならみんなで住んだ方が早いっつって。
うん、みんなで民宿始めるかもしれない。その大きい一軒家の借りから。
ちょっといいな。民宿だったらちょっと
民宿独身。民宿独身。
うん、民宿オリジンつって代表が。
毎日コンパ毎日
来る。
来たい。いいのかな。
メンバー募集中だよ。
全然
あ怖い。 はい、ということでメールの方は以上になります、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあお時間ももう間もなくということなので、う
ん、はいはい、
お知らせ、
あ、はいはい、
お知らせありますので、
うん、いつ、じゃあメール、お知らせの方、
はい、
オリジンチャンプル公開収録、うん、うないチャンプル、オリジンチャンプル月曜日から金曜日までの女性パーソナリティが出演、クロスオーバーなトークと人気コーナーをお届けします。入場無料、9月18日日曜日、国際通りに5人のうないを見に来てね、ということで、こちらですね、場所の方が沖縄ツーリスト松尾本店2階 OTS ツーリストラウンジですね。場所ど何の隣でしたっけ、
あんまりを、ファミリーマート、
ファミリーマート、
ファミリーマート、お菓子御殿を、パレットくもじ向けに歩いてったら、うん、左手側にあります、はい、元マックのビルですね、
うん、はいはい、こちら9月18日日曜日14時半、はい、会場15時スタートですね、午後3時スタートになります、うん、こちら入場無料、はい、出演が月曜日から平直子、火曜日から柳田京香、水曜日から山野葉ありさ、木曜日から秋山ひとみ、金曜日から小屋瑞希が出演いたします、はい、台風についてなんですが、16号が気になるところですが、今のところ日曜日15時は暴風域に入る可能性は低いので、開催予定です、はい、状況はオリジンアワーのフェイスブックページやツイッターをご確認ください、
はい、
中止の場合、振り替え公演はありませんので、どうか台風それますようにうとうとうということで、
はいはい、今滑り込みでメールも来たので、うん、僕がパッと読んでいいですか、
うん、
東京ドームが東京ドーム1個分しかないって気づくと、東京ドームがなんだか小さく感じます。
どういうこと？
で、おなじみの試合の隣人両県です。
、は
い、ありがとうございます。今週の日曜日はおりちゃんの公開収録ですね、うん、女性ばかりの番組になるそうですな、うん、両県も観覧に行きたいと思います、
はい、ありがとうございます、
当日はにぎわい広場での、うん、犬猫浄土会に行って、うん、国際通りのトランジットモールでシャボン玉おじさんしてから参加したいと思います。
おー、ありがとうございます。ちなみにこれは女性陣の、この今回出演の女性陣の潜在写真、新しいやつ、
新しいやつを見たい。
あ、あ、なるほど、あ、なるほど、なるほど、
アーリーのだけ見たい。
おい、あ、本当にアーリーのだけ拡大してるやしや。柳田京子可愛いんじゃないですか。
あ、カーキョンも可愛いですね、う
ん、みんな可愛い。
ガラガラ声で、
おっさん、ヒートでかい、でかヒート、ヒートでかいよ。
写真だからでかいとかじゃないでしょ。
センターに立って、
すごいすごい、センターで頭一つ分の中抜けてる感じがするよ。
戦隊もののレッドみたいな。
本当だよこれ。
センターに。
写真の拡大の問題でしょ。
ついて下にいたらさ、ヒートがバイクで来たんだけど、うん、でかと思って。原付がちっちゃいと思って。
本当だよ、ね。
合わないんだよ。
本当に、
はい、はい、ということは、ごめんなさい、京楽さんから差し入れいただいていて、ごめんね、はい、今回チルチルミチルで、うん、スポンサーさんにもなっていただいてる、うん、クイニーさんで、
クイニー、
はい、の
クロワッサンのお 店、
のお店、
絶対美味しいやつだ、
は
い、
これ美味しいところなんすよ、本当に、
はい、もう
政治上と
僕も大好きなんで、
はい、じゃあ食べながらお別れしましょう、はい、
そうですね、で最後にじゃあまたチルチルミチルの、うん、告知を入れながら、
はい、ヒートを告知して、
うん、僕が食べとくんで、
ちょっと写真撮りたい。
放送中
じゃあ僕とシアさん食べときます。
はい、ではこちらですね、秋山ひとみ企画公演第2弾ということで、すいません、静かにしてもらっていいですか。告知中です。はい、9月25日日曜日14時19時開演、9月26日月曜日こちら8時開演となっております。会場はそれぞれ30分前、料金は一般2000円、小中高生が1000円となっております。場所は我が町の小劇場となっております。こちらですね、ピアノも生演奏、パーカッションも生演奏の、はい、さっきまあちょっと重たい話とは言ったんですけど、ハッピーエンドではありますので、はい、ぜひ見に来ていただけたらと思いますので、はいはい、
素敵な歌もたくさん聴けます、
うん、
はい、
うん、何それ、私に対するプレッシャー。
違います。
ヒートの曲だけ、
はい、ヒートの曲だけ抽出して聴いてください。
マジ怖い。あ、めっちゃ美味しそう。
はい、もうクイニーさん、店員さんにおすすめを入れてくださいと言ったら選んでくれて、
そうなんだ、
はい、僕も何か入ってるか分かんないですけど、
チョコクロワッサンと、はい、あとチョコチップみたいなやつと、はい、これなんだろう、あれかな、練乳かな、
多分練乳も入ってたと思います
。これなんだろう、
カスタードクリーム
か、カスタードか、
はい、
めっちゃ美味しそう。
なんかチョコメロンパンみたいな上にこのコーティングされてる感じの、うん、はい、なんか黒糖かな、
黒糖かな、
分かんないです。
チョコのやつはもう、なんていうんですか、板チョコを割って入れてるみたいな、もう
これ これあのチルチルミチルのチラシ持っていくと、はい、あのチョコクロワッサンが1個プレゼントか、ね、はい、
プレゼントで、
は
い、はい、僕もこれもらってきました。
おい、おい、出演者、出演者じゃないけど、関係者、
クイニーさんめっちゃすげえな、
クイニーさん、
はい、ですので、はい、ぜひぜひあのチラシ手元にある方は、うん、はい、よろしくお願いいたします。オレさんもツイキャスに来てくださいました、は
い、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ということで、うん、まだもうちょっとお時間2分ほどありますが、
シエさん、じゃあ代表して1個食べてあれやってください、
うん、あれやってくださいよ、あれやってください、あれ
俺の下手くそなね。では皆さんの期待に応えていただきます。
これは何ですか、応えていただきます。いや、こっちのトリフだ。
これね、パリパリがすごい。
下手くそや。
まあ、生地がねすごいサクサクしてるクロワッサンですから。
いや、でも本当に香ばしい味もして、パンの味がよく出てるね。
バターの味します？
それ
中身なんです、
これ。
うん、
な、何もない
よ。あるよ、
完全にあるわ。
え、これ練乳
は
ないとこかじってるから
何もないよ。
失礼だわ。
完全にクリーム的なものが覗いてるんですよ。
ただ本当に美味しいです。もうこれ皆さん買いに行った方が早い。
そう、首里にあるんですよ、うん、
首里に、
ローソンの隣ですね、はい、
病院前かな、
病院前駅のローソンのすぐ隣の方にありますので、
はい、
クイーンさん、
はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします、
は
い。ま
あね、あっちではオリジャンはもうなんか流してくれてるみたいな、
そう、あの番組聞いてますよって言ってもらったんで、はい、今のシアさんのヘッタクスな流れてる。
なんもないですよ。
すいません、クイーンさん、
すいません。
はい、ということでお時間になりましたね。
はい、ということで本日の木曜日のジャンプ以上でございます、うん、
はい、はい、
本日のお相手は、サディスティックともきと、
はい、美味しかったです、荒垣信也と、
劇団アゼから秋山ひとみと、
はい、演劇ユニットビースタジオ山田京楽でした、は
い、また来週、
ありがとうございました。
ありがとうございました。チルチルミチル、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けしました。